ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
レノファは14戦勝ちがなくて、うん、ねえ、このままズルズル行くと嫌だなと、もうズルズル行ってる感じだったんですけど、ね、でもアウェーの横浜戦で、ね、3対2で見事勝利を収めた後は、はい、ホーム下関で4対1久しぶりに圧勝する姿を見れましたね、
うん、
まあ最初の点は
オンゴール
だったんですけど、ね、あんな跳ね方するんやなって思ってましたよ ね、
ねびっくりした。
そうそう、それも試合終盤で相当荒れてからならあれですけど、
最初の
ゴールがそれでしたよ ね、 ね
そう、
とにかくもとにもかくにも連勝です。
そうでございます、
はい、今日は岸田和人選手です。連勝しましたね。
はい、良かったです、
ね、雰囲気どうでしたか、下関。
すごい良かったですね。やっぱしあんだけ、まあ、ちょっとちっちゃいというか、うん、作り的にああいう感じなので、あれだけのお客さん来てくれるとすごい雰囲気もありましたし、うん、まあああいう中でやって試合もできたこともそうですし、やっぱ勝てたことが何より一緒に喜べたんで、とても良かったと思います。
ここ2試合この勝ちっていうのは、あの岸田選手的にはどこが良かったんだと思いますか。
まず一つやっぱ変わったことで言えばフォーメーション、
うん、
まあ、下さんがいろいろ考えてずっとこうこのフォーメーションでやっぱ1年間やりたかったフォーメーションあると思うんですけど、うん、まあ、それでなかなか結果がここ最近出てなくて、まあ、自分のプライドを捨ててというふうに下さん言ってましたけど、うん、やっぱし勝ちにこだわる、やっぱその上に向けて J1 昇格に向けて何が大切かって、やっぱ勝たなきゃやっぱ上に行けないんで、うん、まあ、そういうところをいろいろと多分考えることはあったと思いますけど、まあ、下さんがやっぱまず第一にそういう、なんていうんですかね、決断を下したことがすごいチームに、まあ、変化をもたらして、やっぱきっかけが多分必要だったんで、まあ、下さんのその判断っていうのはすごいチームにいい変化っていうのをもたらしたのかなと、まあ、そこでやっぱ選手たちももうやるしかなかったんで、まあ、ただやるしかなかったですけど、やっぱそれが勝てなくて、でもやっぱフォーメーション変えて、まあ、選手もちょっと変えたりとかして、うん、いい戦いができて、やっぱ、まあ、アウェーでしたけど、まあ、しっかりと、まあ、全員が90分ハードワークすることができて勝ち点3を得られて、そこからやっぱすごいチームとしてこう上に上昇気流に乗っていけるような雰囲気で、まあ、アウェーの下関もすごいやっぱいい雰囲気作ってもらって、まあ、1点目のオンゴールなんて多分その雰囲気とかグランドのおかげで多分入ったのかなぐらい、
あんな跳ね方するんだなっていうオウンゴールで、
まあ、僕も本当見えてなかったんで遠くからで、うん、全然どうしたみたいなキーパー、普通にキーパーがあのミスしたのかなと思ったんですけど、まあ、映像見返したらあんな跳ね方してたんで、まあ、あれはちょっとかわいそうですねちょっと同情しましたあれ、
ね、
やっぱ坊やちが上に行きかけてるのと、やっぱ岐阜はちょっとこう下に落ちかけてるところと、でああいう差になったのかなと、ね、はい、思います。
で結果的には4対1で FC 岐阜に勝ったということになりましたが、勝利を決定づける4点目岸田選手決めましたね。
そうですね、まあ、ラッキーでしたあれ、はい、
でも簡単でしたか。いや見てると、はい、見てるとあ結構ご参加かなって感じもするけど、はい、実際どうですか。
まあ、実際僕あそこまでボール転がってくると思ってなかったですし、うん、シュート打った瞬間はちょっと枠あのポストに当たって跳ね返ってくると思ってちょっとテンパりましたね。あ
結構ドキドキしますよね。
結構ドキドキします。打った瞬間はドキドキして、うん、入ってちょっと冷静に、おい危ねえみたいな感じ、よかったみたいな。
で当たるかなって打った瞬間、うん、あって、まあ、感覚で思うじゃないですか、はい、で跳ね返ってきたところを決め直さなきゃなっていう体勢作りに入ってた感じですよね、きっと。
いやもうでも多分僕的にもう、はい、あの当たるかもやばい どっちだぐらいの感じで止まってたんですよ。そしたら、うん、あの全然当たらずにこう普通ギリギリのとこ入っててくれたんで、うん、おおみたいな、危ないみたいな、まあ、冷静を装って喜んでました、
うん、結局でもゆりかごダンスやってないですよね。
できなかったですね やってないというかできなかったです。
できなかったね生まれた時ちょうどゲームがある日に確か誕生したんですよね、はい、第4子ね、
はい、
でその後ってちょっとゴールがない試合が続きましたもんね。
そうなんです、チームとして点取れなかったんで、うん、まあでも多分取っててもやっぱ勝ってる時とか多分負けてるタイミングで点取ってもやっぱそういうちゃんあの余裕はないんで、チームとして、うん、勝ってる時に先制点だったり同点弾だったら出てできてたかもしれないですけど、はい、まあ、点数自体も取れなかったんで流れちゃいました
でこの前の下関はちょっと離れすぎてるもん、ね、
もう1ヶ月ぐらい経ったんですかね、
うん、
でも僕たちも忘れてるし、
そうそうそう、
もうみんな覚えてないんで、うん、
まあ、他の子供のこともあるし、
はい、
今更やられても、まあ、どのゆりかごだ
誰みたいな、また新しくみたいな
そうそうそうそうそうなっちゃうもん、ね、
なりかねないです。
そう確かにね。今シーズンなんですけど、試合出場時間数自体はそんなに、フル出場っていうのがないのない分重ねられないんだけど、はい、試合数は出てますよね。言っても
ですね。そうですね、あんまりこう試合数が少ないって自分でも思ってないんで、うん、まあ、そこそこ出てるとは思ってます、うん。
この8試合、前回のゴールから、今回のゴールまでの8試合振り返ってみると、ゴールタイムレシオっていうのが記録が良くて、はい、換算すると3試合で2点入れてる感じなんですよ。で出た時間に対するゴールの数っていう。そうなんですけど、体動いてますよね。
すごい今動いてますね、まあ、練習の時もそうですし、まあ、試合の時ももちろんしっかり動けて、まあ、自分の思い通りのプレーだったり、まあ、献身的に走れてるっていうところで言えば、まあ、調子がいいのかなとは思います、
うん。新しい戦力でいうと楠本選手、はい、先週この番組でお話伺いましたけど、うん、岸田選手から見て、彼の、人柄、それからサッカー、その他何かありますか。
どんな選手、まあ、僕からするとまずはすごいちゃんとした後輩なのかなと、うんうんうん、まあ、いろんな後輩いますけど、まあ、楠本の代なんてむしろ高木オナイユとか、うん、まあ、ああいう調子乗ってる世代なんで、そういうやつに比べるとやっぱクスすごい、まあ試合もこうなかなか絡めずにっていうのはあると思いますけど、まあ、しっかりとした後輩で、まあ、大学をしっかり出たやつだなっていうぐらいの、まあ、礼儀とかもしっかりしてましたし、上下関係もできてて、まあ、あとこう、まあ、プレーでなかなか出場機会なかったですけど、まあ、常に練習もしっかりやって、まあ、やっぱあんだけ下さん那須さん鍛えられれば、まあ、多分ポッと試合に出ても、まあ、やっぱこう遜色なくやっぱできるっていうのは、まあ、しっかり日頃から練習してる成果なのかなと思います、
うん。なんかインタビューしてるともう先輩の選手がみんな楠本選手をいじってくるんだけど、僕もともといじりキャラでいじられキャラじゃないんだけど、このチームに入ったらめちゃめちゃいじられるんですよって言ってましたけど、はい、岸田選手もやっぱりいじってる。
まあ僕もそうですね、どっちかというといじってますねそんなめちゃくちゃじゃないかもしれないですけど、まあちょくちょくいじってますね。
そうですか、
まあ、そろそろ大詰めですけど、今シーズン振り返ってみていかがですか。
まあ本当最初はすごい調子よくて、まあ逆にそっからがすごい難しいシーズンになるのかなと思いましたけど、まあここ2試合で言えばしっかり勝てて、まあやっとこう勢いも取り戻してきたのかなと、まあここからやっぱ最後のところに向けて、まあすごい今いい流れで来てるんで、まあ残りの試合をやっぱ勝つか負けるかで全然こう上なのか下なのかって変わってくると思いますし、やっぱしこう見てるお客さんにとかやっぱ見てる人たちにもやっぱ楽しませるためにそういうプレーオフにはしっかりと進んで、まあ、親父もやっぱ J1 昇格に向けて頑張りたいんで、まあそのために1試合1試合本当目先の1試合を勝たなきゃいけないなと思ってます。
終盤に向けてなんですけれど、これから上位との対決が控えてますよね。
はい、う
ん、
そうですね、やっぱ上との対決、まあ逆に下との対決だと、まあ、勝てやすいかもしれないですけど、逆に上だと勝った時にやっぱ差がぐっと縮まるんで、まあ、負ければもちろんぐっと離れますけど、しっかりと直接対決叩いてこその J1 昇格だと思うんで、やっぱ最後そういうチームと上とのチームとの対決をしっかりと勝って上に進んでいきたいなと思います。
まずは福岡ね、はい、福岡にはどういう印象を持っていて、自分としてはチームとしてはどんな風な戦いが必要だと思いますか。
まあ、もちろん多分チーム全体としてはやっぱいい相手だし、こうそんな簡単には勝てないんじゃないかという話はしてますけど、やっぱでも僕たちの最近の戦いだったりここ1年間やってきたことっていうのをしっかり出せれば、間違いなく勝てない相手ではないですし、まあ、いいメンバー揃ってますけど、僕たちが相手に対してしっかりとハードワークできれば、もうそのチャンスもしっかりと、相手のチャンスをしっかり消して自分たちのしっかりプレーをできれば、もちろん自分たちも点取れるし、相手には点取らせないようにできるっていうのは、まあ、練習からしっかりやってますし、まあ、そういう自信も最近はやっぱ出てきて、またみんな、まあ、今本当にいい状態だと思うんで、チームも僕自身もそうですけどいい状態で、このまましっかり自信持ってやれれば全然いい戦いはできるんじゃないかなと思います。
それでは最後に一言メッセージをお願いします、
はい。まあ、これから最終節に向けて、やっぱり1試合1試合も無駄な試合なんてないですし、やっぱ J1 昇格に向けて、プレーオフ進出に向けて、もう本当大事な試合ばっかりだと思いますんで、まあ、僕たち自身も精一杯頑張りますんで、皆さんもスタジアムの方に応援をよろしくお願いします。
岸田選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、いわゆる中2日3日とかっていう連戦とは違うんですけど、うん、10月7日そして明日13日そして来週の水曜日17日の町田ゼルビア戦はホーム3連戦ってことになりますね、
はい、
ホームでの戦いが3つ続くということで、うん、やっぱりね、はい、横浜のアウェーで勝てたのはとても良かったと思うんですよ、うんうんうん、あとはホームアドバンテージがあるホームゲームでしっかりやっぱり勝ち点を重ねる、はい、で上のチームがなんと上位チームが2つしか勝ってなかったですから、うん、はい、あのレノハより上のチームっていうのが、はい、あとは引き分けか負けだったんですよ、うん、なのでギュギュッとこう行きましたからね、はい、またこれ3位からねレノハもぐらいまでが本当差がない、特に 3,4,5,6 なんて本当勝ち手3の中ぐらいに占めてるんで、
詰まって
るんでね、ここはもうしっかり落とさずに、うん、福岡なんて倒せば福岡はレノハより上なんだから、はい、レノハの上のチームに勝ち点を与えないっていうことにもなるわけで、うん、
はい、
落とせないよね、
勝ってほしい
ね、皆さんぜひまあ、一番いいのはスタジアム行って、まあ、行けない人もね、うん、しっかりと念を送っていただければと思います、
はい、
明日は、YAB で中継もありますしね、うん、私は釣り大会の、準備がありますので周防大島の方から念を送りたいと思いますけれども、はい、今日のインタビューのダイジェスト明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます、ぜひお読みくださいね。明日のゲームはミラスタでアビスパ福岡と午後3時30分キックオフです。ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。